それでは早速始めてまいりたいと思います。続きまして多摩横山の道と内越山遺跡鎌倉街道の町多摩と題しまして、多摩市教育部副参事で学芸員でいらっしゃいます山崎和美様よりお話を伺いたいと存じます。では山崎様よろしくお願いいたします。
どうも、今ご紹介あたりました多摩市教育委員会の、副参事っていうのは特別な専門職のやる仕事の課長で、文化財担当課長だと思っていただいているのも結構でございます。宮田さんと議会から散々いじめられました、山崎でございます。宮田さんの会ではもう何回も内越山のことしゃべってるんですけども、今回宮田さんの方で、江口さんと、それから小野館長が中世やるんで少し古い時代の話をしてくれということがありまして、まあ多摩横山の道と内越山というタイトルをつけさせていただいております。それでは、早速時間もないので参りたいと思います。まず多摩横山の道とはですね、何なんだろうかということで皆さんのレジュメの1ページ目にも書いてありますが、ここに書いてありますように、多摩丘陵のまずこれはここは分水嶺であると、尾根の分水嶺に位置して、それで、歴史と歴史に触れ合う道を基本コンセプトに平成15年ぐらいから計画が始まりまして、まあ、宮田さんが、歴史の監修者で植物の方は今長い八王子の長井公園の園長をやってます内野さんが、監修してますけども解説ですね。それで平成18年度の前半に、まあ、第一期のおおよその、整備がされました。多摩川の、多摩横山の道の北側でですね、東から多摩市八王子にまたがります多摩ニュータウン、それから、南側は川崎市町田市となって全長約10キロの歴史の道です。多摩横山の道の歴史的な意義ということで簡単にお話しさせていただきますと、ここはですねいろいろな尾根筋にあたるもんですから、古代より、武蔵野と相模の双方を眺められます高台で、両国を眺める分水嶺だ。そしてその西国と東国とを結ぶ交通の要所としての役割を担ってきたというふうに考えられます。ここは、それからこの尾根筋にはですね、先ほどから宮田さんの方からもお話が出てますけども、ここに書いてありますように鎌倉早野道、それから鎌倉上野道、通称それから鎌倉和街道、まあ、裏街道とかも言いますが、こういった道、こういった道が、縦横断したり、交わってさまざまな痕跡やそれから、ロマンを、体感できる道として整備されています。場所的にはですね大体なんですが、この稲城から、町田市との多摩市と町田市の境を通ってこっちへ八王子の方へずっと続きますが、今整備されているのは大体ここの、稲城と多摩市の境から八王子の長井公園別所のあたりまでです。多摩丘陵全体で見ますと、多摩丘陵というのは通称イルカ丘陵なんて呼ばれてますが、高尾山を起点としまして北に多摩が、それで、三浦半島までずっと続く、それでですね、小田急線が通るこの上り戸あたりのこの辺りですね、ここから標高がガクッと下がってきます。それまでは100メーター以上ある丘陵地がずっと続いてくるわけです。それで この全体の多摩丘陵の中で六山の道がどこに位置するのかといいますと、これが多摩川ですけれども、こちらちょっと薄いなってますのが多摩丘陵、この部分になります。先ほど宮田さんの話でもありましたけれども、多摩丘陵街道が縦にこう縦断するのに対して、この横浜の道は分水嶺ですので、ほぼ、南北に近い形、東西に近い形で、今整備されております。それでこの横山の道、多摩横山の道と書いてありますけども、これはなんで多摩それから横山がひらがなのっていうのがよく聞かれるんですが、先ほど小野さんの話にもありましたように八王子の万葉の碑がある万葉公園、あちらの方が古いものですから、それからあちらに横山城っていうのがあって、漢字で書くものですから、それであえて多摩と横山っていうひらがなをつけています。ですから八王子の人はオラッチが本家だぞと言うんですけども、まあそれはそれとしまして、同じ丘陵が続いているわけですから、両方どちらでもいいんじゃないかななんて私は思いますけども、こちらは一応多摩市を中心として整備された道ということで、平成15年、先ほども申しましたように15年から、構想開始して、18年の前半に、第1期の整備が終わりました、講談の置き土産でございます。それから先ほど申しましたように、いろいろな改造が、この多摩の横山の道には、横断したり縦断しているというふうに申しましたけれども、鎌倉街道の、上の道、それから奥州古道、そういったいろいろな道がこの横山の道の周辺に固まっております。要は多摩丘陵の中に、宮津さんの話にもありましたように、いろいろな道が固まってきているということでございます。これが今例にとりますと、こちら多摩川でございまして、この赤いのが、赤い太いのが、多摩横山の道で、この縦に通ってくるのが鎌倉街道ですね。一番古い鎌倉街道、それからこちらの方が鎌倉早野道、内越山はこの辺りになりますけども、こういったようにいろいろな道がこの辺りまとまってきます。それから多摩横山の道の由来ですけども、先ほど、小野館長の中にもありましたけども、皆さんに今日お配りした中にも出てるかと思いますが、万葉花の中に赤駒を三夜に剥がし取りかねて多摩の横山歌詞集からむという豊島郡の、上津、これは橋の上荒節の妻が歌った歌がありまして、この赤駒をですね、赤駒っていうのは、まあ、いわゆる馬のことでございますが、赤駒を三夜に放牧して捕らえられずに夫を多摩の横山を歩かせてしまっただろうかと言った、非常にこう切ない、先森の妻の切ない心の尽くの現れと、それからこの尾根道を振り返りながら、あ、これが東国を見るのも最後だなという、惜別の念を抱いた夫の姿が目に向かうような歌でございますが、これがこの多摩横山の道の由来になっているものでございます。先ほど一本杉公園っていうのが皆さんの地図にも渡しましたけども、多摩横山の道はこの多摩市の ちょうど多摩市と町田市、こちら川崎市、こちらが町田市になりますが、この市境をずっと走ってます。それでその中で、一本杉公園というのがここにあるんですが、ここに、日が当たっておりまして、先ほど小野さんがお話しあった写真で見せていただいた日は、あれ宮田さんには申し訳ないんですが、宮田さんじゃなくてロータリークラブと私の方が建てたんで、もし機会がございましたら、ぜひ、読んでもらいたいんですが、後ろの字が一字、実はルビーが間違ってまして、どこが間違ってるかは見てください。それから細かいことはちょっと抜きにしますが、今万葉の歌に出てきた この赤駒、これは栗毛の馬ですね。それから多摩の横山っていうのは多摩丘陵のことでございます。それから豊島郡、これは今駅名で言えば、京浜東北の上中里東駅がある周辺、それからそのあたりから、まあ、一部文京荒川北区までも含めますけども、そのあたりから、連れてこられた、人間です。ここが多摩丘陵で、今申しました豊島郡がこちらですね、このあたり。それで武蔵の国府がこちらで、一旦先森たちは国府へ集められて、それから北から来る東山道、武蔵道を通ってくる人間もいますが、そしてこの、東海道、武蔵道を通って多摩の横山 の分水嶺を越えて、そして相模の大地へ入ると、ですからここからここに歩きますと、ちょうど武蔵の国と相模の国が両方が見渡せるという、万葉の時代でいう一つのランドマーク、そういったものになってたというふうに思います。だからこそ万葉歌にも歌われるわけです。これは今日の結論的なものになってしまうかもしれないんですが、この多摩の横山、多摩横山の道の多摩市における意義ということで、目指す町の姿の実現に向けて副題打ってますけども、多摩市は基本計画、どこの市でもそうですが、基本計画というのがございまして、その中で3本の柱がございます。その一つに、健康まちづくりというのがあって、この健康の項が間違ってるわけじゃなくて、こういう字をわざわざ書くんですが、この中で多摩市民の方いっぱいいると思いますが、多摩市は一つの柱として、幸せなスマートウェルネスシティと言ってますけども、そういうまちづくりをしようと、それにはこの多摩の横山道を歩いて健康になっていただくと、それから地域経済の活性化を図ると、それから地域の歴史文化資産の観光資源として保護活用を図って、それをシティセールとすると、それから3番目としまして、地域資源として選ばれた道を歩くアウトドアリズムを推進して地域の活性化を創出する、さらには、自然地域の歴史の再認識と道の再発見によって未来に伝える自然を、資産を作りを目指すものであると、大きくこういった目標が当初あって、さらにちょっとこれ順番が間違ってなかったんですが、平成27年だいたい10年ぐらい経ってからですけれども、9月30日に新日本歩く道機構100選歴史の道に認定されております。これによって余計歩く方が非常に多くなりまして、途中一本杉公園には、江戸時代の古民家もあるんですが、そこの来客数も非常に増えまして、おかげさまで 私どもも、これに対しての恩恵を被っています、これが認定証でございます。ちゃんといただいておりますので、嘘偽りはないと言いません。それから多摩横浜の認知の見どころとしていくつかありますが、先ほど宮津さんからも出ました、この先森見返りの峠というのがございます。先ほどの丸山城というのがここにあるんですが、そのすぐ近くですけども、そこから、見ますと非常に、ニュータウンの苔がよく見えます。全体的な、道の風景としてはこんな形で、こっち側が土塁になって、こっち側はもう落ちてますけども、ただ整備するにあたってこれ義母なんですけども、みんな義母埋め込んでしまって、中には一部ですね、縄文時代の住居が実際表面に現れているところもあるんですね。そういうところをちゃんと整備して掘ってからちゃんとやらないといけないよと言ったんですけども、そのままになってますわ。これは宮津さんたちが行った先森祭りですね。まあこういうことで経済効果も反映していると。これは見返りの丘の見返りの峠に集った姿でございます。これは見返りの峠に登ってくるところですね。先森見返りの峠というこういう日が立っております。見返りの峠から見たニュータウンの風景です。先ほどはここに先森が男女立った、古代人が男女立っておりましたけども、これは私が撮っただけなんで。それからもう一つ、今、お話ししましたこの2階の峠の手前に丸山城という、非常に小高い丘があります。ここは宮津さんの解説等では、のろしを上げたり見張り台だったのではないかどうかということで、ここに鉄塔が立ってましてね、確かね、鉄塔からはもう武蔵野台地がもう本当によく見えます。それからここにも書いてありますけれども、この赤いのが古代の推定ルート、それで黄色いのが多摩横山の道でございます。ですからさっき宮津さんがおっしゃってたのは、こういうふうに古代の推定ルートと多摩の横山の道が全く重なるわけではなくて、こういうところに看板が立ってるんですね。この近くに、古代の、道路跡がありますあるますと書いてあるんですが、皆さん柵を越えてこっち来ちゃうんですね。ですからその辺はちょっとこれから看板の書き方を注意しないといけないんじゃないかというふうには一つ考えてますけども、時間もないんですいません。それから解説版の中の一つに古戦場伝説とルートということで、やっぱり宮津さんの監修で、太平記の中に、新田軍が、関戸の合戦で勝利した後に、ここで一泊取るしたと作戦会議を行ったというのがあります。それでその後三手に分かれて攻撃をしたと、いうそういう図でございますが、果たしてこれが本当かどうかというのは先ほど小野さんが言われた通りでございまして、宮津さんの解説ではと言われているというふうに書いてありますので、なかなか太平記の解釈も非常に難しくて、何分この軍勢は10万とかですね、そういう数が出てきますから、ゼロ1個ぐらい減らしてもいいんじゃないかと思うので、この太平記の、話というのは気をつけて読まないといけないなと。これはちょっと皆さん今まで言ってきたことなんでちょっと、省略しますが、道の研究の変遷の中で、これ10年ぐらい前に私一回書いたんですが、1970年代ぐらい、昭和45年から道路跡の認識や図測で消滅期ですから、道路が側溝を掘っても分かんなかった。 実は私も、国分寺で今から41年前ですけれども大学生の時に水を掘ってましたね。それが後でさっきの登山道の続きの側溝だって分かったんです。それを分かったのは10年後でした。それから第二期として1980年代、昭和55年ぐらい、15年以降ぐらい、国分寺や武蔵府中において、道路跡の調査の報告がなされて、いわゆる道路遺構発見期と私は呼んでます。それから平成2年以降、多摩丘陵の調査が始まる。この時に内越山の遺跡もございます。それから上野原遺跡、先ほどから出てます町田市の遺跡、それから第3期として、2000年以降ですね、各地の調査事例、道路遺構の、研究機に今は、研究機が入って、そして今はさらに2020年以降ぐらいからはその発展期になっているのではないかなというふうには思います。それから続きまして内越山のことでございますが、内越山といいますのは多摩市の蓮光寺、皆さんのレジュメでいきますと、2ページ目になりますが、2ページ目の 2枚目のですね、右側の1番という星印をつけたところでございます。平成2年に発掘しまして、今からですから27年も前の話ですけれども、この走行や、規模からですね、古代官道と考えられて、府中や国分寺で発見された推定登山道武蔵陵の古代道とつながる可能性があるというふうに考えています。最近では国分寺さんの方で4床の整備したと、保存したところで一部の写真も使っていただいたりしてますが、まあ、推定東海東山連絡路と、まあ、呼称してもいいんじゃないかなというようなことでも考えています。それから近くに早野道という、まあ、そういう、小技も残っています。時期的には一期古代、まあ、古代明確な遺物が2点しか出てないもんですから、7世紀後半ぐらいの端期なんですけども、ですからちょっと明確には分かりませんが、1期が古代、2期が中世以降、3期が、17世紀、中世以降、江戸以降ですね。この辺はちょっと、先ほど皆さんもどうでもお話があったんで、五街道のことですけれども、七街道ですけれども、飛ばさせていただきます。こういう形で各地で道路が整備されまして、この中山道と東海道を結ぶ連絡路、それが発展しています。これは府中市さんの展示で使っているやつで非常に分かりやすいんで、使わせていただきますが、この北府から南へ行くこの途中に石越山は位置しているだろうと、これが全体像でございますが、この上が所沢になりますけれども、ずっと中央線まで降りてきて、そして、ここがちょっと見にくくて申し訳ございません。皆さんのレジュメを見ていただいた方がいいかもしれませんが、ここが、内越山になります。これは明治39年の地図ですけれども、これのところに、ちゃんとルートが出てくるんですが、こちらの方が、鎌倉街道ですね。これが最近の地図ですが、こちらが内越山ということで、ここだけが、山として独立丘陵みたいに周りが全部開拓され造成されて残ってまして、 上空から見ますとこういう形で山が一個残っていました、この当時何でもできたような時代でございまして、これ実は私がセスナーに乗っけてもらって私が撮ったんですけども、今じゃそんなことやったら市役所が怒られて大変なことになってしまいますけど、これは遠方から見たこういうふうに独立した丘陵がここだけ残ってて、こっち側で続いてたわけなんですが全部団地で造成されてました。これが木を切った後の状態でこういう形で掘り割り状になっています。これもそうですね、これが下部高架面といって一番下の高架面です。一番古い、多分古代だろうと思いますけども2畳ずっと続いています。これもそうですけども、上が、南になって高い方です。こっちが下側が低い方で玉が向かっていくようです。この硬い面を掘るとこういうふうに、この硬い部分だけを取り除くとこの子に硬い、土を断築状に敷き詰めてそして道路を作ってるみたいですけども、これがさっき宮田さんの一番最初のそれから皆さんのチラシにもあった、完全に掘り上がった状態でございますが、まあ、一部ちょっと 木の根っことかで、掘ってないところもありますけども同じ状態です。それからさらに、この頂上部分では、この、数畳の面も見つかっております。これが一番下の面でさっきから出てますこの丸い穴、こういったものもこの頂上部分では発見されています。断面で見ますとここに一つ硬い面がございまして、まあ、これは江戸時代ぐらいです。それからここが鎌倉時代ぐらいの、それからここにすごい硬い面がございまして、これが、古代の面になるんじゃないかな。それからこの上がありますけども、これは現代の硬、い、まあ軽自動車なんか走ってましたからそういう面だろうと思います。先ほど宮田さん言われたようにこういうふうに、断面では残ってたんですね。それでここの部分をさらに掘っていくと今のような状態になります。上空から見ますとこういうふうに100メーターぐらい残っていまして、全体が見えています。全体の位置づけとしましてはこれは木下先生が、作っていただいた図ですけども、内越山遺跡というのが、こちらにありまして、国府から、こちら南にずっと、町穴駅の方へ行くこういうルートではなかったんだろうかというふうに推測しています。それから、鎌倉街道なんですけれども多摩市のもう一本重要な道として鎌倉街道神の道を通っております。関戸という地名が大河ドラマなんかでも前には、中井貴一がやった時は4回ぐらい出てきましたけれども、それからこれが都の史跡で、唯一東京では残っております、中世の南木戸坂跡と、まあ、これ本当はもっと高く何本もあったと思うんですけども、まあ、箱根の関所のミニ版と思っていただければ結構だと思います。それでここを破られることによって、鎌倉軍は滅びていくわけでございます。それでこの霞の関、これはもうやはり中世の、藤原定家だとか、直線和歌集なんかにいっぱい出てきまして、一つの東国の国司がこちらに来た時のランドマークとなってたんじゃないかなというふうに考えます。まあこれはちょっと見にくいんですけども、ここに鎌倉街道がずっと通ってきて、先ほど小野さんが言った阿保堂人、横溝八郎の墓だとか阿保堂人の墓だとか 無名選手の墓だとかいろいろあります。まあこのようにですね、道はいろいろ歴史的な道が交わっております。まさに多摩市は歴史の交差点、多摩丘陵は北海道銀座だ、まあ、これはよく私言っておりますが、一番最初に言ったように、この歴史遺産を、文化財として保護保存するとともに、シティセールス、それから、観光資源として活用していこうではないかというのが現在です。それから最後になりますが、寺山修司は人力飛行車でしたけれども、まあ、とにかく皆さん町へ出て歩って道を探していただいていければと思います。どうもご清聴ありがとうございます。
どうもありがとうございました。多摩市において長男石が見つかったことや多摩横山のうちの活性の話を伺いました。どうもありがとうございました。